キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
この前地下鉄に乗っていましたら、小学生ぐらいの男の子が2人、一枚の紙を見ながら何やら相談をしていました。そして少し違うところに目を移すと、親子連れがやっぱり一枚の紙を見ながら何かを相談していました。あちらには学生さん同士が、そんな様子があちらこちらに見られて、一体何だろうかなと思っていました。どうもこの12月、1月と地下鉄を使った謎解きゲームがあったようで、それをですね、一生懸命解いて回っている人たちだったようです。この謎を解くと次に行くべきところが書いてあって、そしてその謎を解くとそこでまた次のところに行って、そしてあちらへこちらへこちらからあちらへと渡っていって、最後の最後、全部見たときに、ああ、こういうことだったのか、と謎がすべて解けていく、そういうゲームです。いやあ、大掛かりな、そしてとても難しい、そういうもののようで、やりがいがあるようで頑張っている人があちらにもこちらにもいました。出エジプト記を読み進めていますけれども、出エジプトの出来事というのも、後から振り返ってみると、ああ、あの時のこれはこういうことだったのか、この時のこれはこういうことだったか、と、神様が謎を解いて脱出をさせてくださるそのゲームのように、すべてのことが、ああ、こういうことだったのか、と筋が通っていくようなものだったのでしょう。もちろんそれは一筋縄でいくものではありませんでした。神様が多くのことをしてくださったにもかかわらず、まだこれがならない、まだこれがならないと、紆余曲折を繰り返しながら実現していったことです。今日はご一緒に、そのなかなかうまくいかない中で歩んでいった、その姿をご一緒に見たいと思います。具体的には、イスラエルがエジプトから出てこようとします。そのために王の許可を取ります。でも王はそれを生かせようとしません。イスラエルが行くのを許さない。エジプトに十の災いが下りました。その十の災いは、三つの災い、三つの災い、三つの災いと 3×3 のセットで繰り返されます。そして最後、決定的なものに至っていく。しかしこのどれもが、こういうパターンを取っていくことになるわけです。モーセがパロンのところに行く。エジプトの王です。そして、イスラエルを行かせなさい。あなた方の上にこういう災いの印が下るから。果たしてモーセがそのことを実際にエジプトの上に下していく。パロはそれに応答する。そして、パロの応答に応じてモーセがその災いを収める。するとパロはまた心を固くなにして行かせないという。これが、ひとたび、ふたたび、ずっと繰り返されて、9回。そして最後の1回へと向かっていくことになります。今日読んでいただいたのはその7つ目の災いで、雹が降るという場面になっています。では、具体的に今言ったパターンに当てはめてみると、どういうふうにそれは進んでいったのでしょうか。一回一回少しずつバリエーションがあります。この7つ目の表の時にはどういうことだったのでしょうか。読んでいただいた箇所を少し遡って13節のところ。主がモーセにこう仰せられます。明日の朝早くパロのところに行きなさい。そしてこう言いなさい。9章の13節、ヘブル人の神、主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。 今度は私はあなたとあなたの家臣とあなたの民とに私のすべての災害を送る。私のようなものは地のどこにもいないことをあなたに知らせるためである。こうしてモーセがパロのもとに行き、災いを告げることになります。しかしその災いは単なる災いではありません。印としての災いです。印というのは、それを見ると、その先にある見えないものがわかるという、その印です。例えば、看板。店の看板を見ると、私たちは店の中に入らなくても、そこで何が売っているのか、どういう様子かをよく知ることができるでしょう。あるいは、道に出てくる、あちらへ行くと20キロでどこどこというような看板。それを見ると、私たちは実際に20キロ行かなくても、やがてそこに着くのだなということを分かって、この道を進んでいくことができます。それが印ということの意味です。それを見ると、その向こう側にある見えないもの、そこまで行かなくても分かるというそのことが印。この災いは印だという。確かに様々な災いが降ってエジプトのところに災害をもたらします。でもそれは単なる災害ではなくて、このお方のような方はどこにもいないのだ。このことをもたらしているのは生きた誠の神なのだということをあなた方が知るための災い、印なのだ。これを見たら、これを経験したら、このことの経緯を理解したら、誠の神がわかる。そういう印としての災いがあなた方に下るというわけです。モーセはパロのところに行きました。実際にそのことを告げました。そして彼が杖を天に差し伸べると言ったように災いが下ることになるわけです。9章の23節のところ。モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、主は雷と雹を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に雹を降らせた。雹が降り、雹のただ中を火がひらめき渡った。建国以来、エジプトの国中、どこにもそのようなことのなかった、極めて激しいものであった。神が、雹の災いを下された。その雹というものが、エジプトの地を打って、大打撃を与える。皆さんも雹に降られたことというのがあるのではないかと思います。どれだけひどいものであったかは別にして。まあ、頭の中で考えてみると、雨粒が氷の粒に変わった程度で、まあ、それは大したことないというふうに考えます。しかし実際に雹が降るのを経験すると、これはただごとではないと思うようになるでしょう。空から降ってくるのは氷の粒です。普段は大粒の雨が傘を打つことがあっても、まあこの傘を差していれば大丈夫かなと思うものです。しかし、雹が降ってくると、その傘に叩きつけるように降ってくる雹は、その力の強さは雨粒の火にはならないものです。傘を持つ手にどんどんどんどん振動が伝わってきて、これはこのままではいけない。屋根のあるところに入らなければと思うでしょう。雨粒であれば地面を打ってもそれが雫になって水たまりになって溜まっていくだけです。でも地面を打って跳ね返っていくあのポコンポコンと跳ねるようにしていくあの雹を見るとこの力の強さはただごとではなくそれをそのまま受けることはできない。ましてや車のボンネットのところにボコンボコンと音を立てて降っていくようなものを見ると、これは大変なことだ。その雹が作物を全部ダメにしていく。家畜を売っていく。ひとたまりもないその大打撃がエジプトを襲う。しかも、そこに閃光がひらめく。その暗黒を切り開くような、つんざくような雷の音とともに雷がひらめいて、そして地面を打つ。 そんな中に人々は大混乱に陥っていきました。そこでパロはこういうふうに答えたわけです。読み進めていただきまして、9章27節のところから、パロはこういうふうに言いました。括弧の中、今度は私は罪を犯した。27節。主は正しいお方だ。私と私の民は悪者だ。主に祈ってくれ。神の雷と雹はもうたくさんだ。私はお前たちを生かせよう。お前たちはもうとどまってはならない。パロが言ったことには三つのことが含まれていました。一つ目は、神は正しい、私は悪者、罪人だ、私は間違っているという、このことが一つです。二つ目は、この雷と雹はもうたくさんだ、神に祈ってくれ。もうこれが止むようにしてくれ。これが二つ目です。三つ目は、あなた方を生かせるからとどまってはならない。これが三つ目になります。その三つの言葉のうち、どこにパロの一番の本音が隠されているでしょうか。もし彼が一番目と三番目、つまり、神は正しく私は罪人であると認め、イスラエルはあなた方を生かせるからもうとどまってはならないという、もしこれだけだったら、イスラエルがエジプトに下した災いは、七つ霧の良いところで終わって、彼らは送り出されていったことでしょう。しかし、パロの本音は、神に祈ってくれ、私にとってこの雷と雹はもう耐えられない、こりごりだ、たくさんだ、これは止んでほしい。彼はそう思っていたんです。そこが彼の一番の本音だったんです。彼が見ていたのは何かというと、災いそのものでした。印としてその向こう側に知るべきことを知るのではなくて、災いを見て、それはもうこりごりだ、たくさんだ、もうこんなことには耐えられない、これが止んでほしい、これを止むように神に祈ってくれ。そう彼は言っていたんです。その向こうにある神がどなたであり、何のゆえにこのことが降ってかかり、そのことは何を意味しているのか、そのことを心に留めることはあまりなかった。だから、モーセが出ていきます。そして天を広げて、神に向かって祈ると、雹は止みます。雹が止んだらどうなったでしょうか。パロの2番目のその、もうこんな雹と雷は、こりごりだ、たくさんだ、やめてくれ。それが叶えられたとき、彼はどうしたでしょうか。先ほど読んでいただいた通り、34節。パロは雨と雹と雷が止んだのを見たとき、またも罪を犯し、彼とその家臣たちは強情になった。パロの心は固くなになり、彼はイスラエル人を生かせなかったと言うんです。彼にとって2番目が叶ったら、1と3はやっぱりやめた。そう言って翻すようなものだったんです。彼にとっては災いでしかなかった。その先の神が誠の神であり、民が神の民としているのだということを彼は受け入れなかった。それゆえに、あれは民を生かせない。ここには、強情になり、かたくなになりと出てきます。強情、かたくな、その言葉はどちらも硬さを表す言葉です。どんなに形を変えても、どんなに移動させても、どんなにそのあれを動かして合うように変えてみても、元に戻ってしまう。決して状況に合った形でとどまらない。決して元の性質を変わって存在するようにはならない。いや、むしろ硬くなな、強情な、凝り固まった、動かない、幾筋になったものとしてそこに存在し続けてしまう。神の御業が動いていきます。 神がこの民を脱出させようとしています。でもパロはそこに動かないものとして立ち続けて、流れに沿って動くのではなく流れに抗って、そこに立ち塞がる大きな大きな壁としてとどまり続ける。それがパロの姿だったわけです。このようにして、モーセがパロのもとに行きました。印としての災いを宣言しました。果たしてそれがその通りになりました。パロは、分かった、行かせると言いながら、モーセがその災いを鎮めると、心を強情にして堅くなにして行かせませんでした。これが7回目のことです。一度目もそうでした、二度目もそうでした、三度目もそうでした、繰り返し繰り返してきて、なお7度目、またパロは堅くなになり強情になり彼を行かせなかった。そういう繰り返しがこの出エジプトの出来事の中に記されています。それでは、そのような中を民はどういうふうに思いながら過ごしていたのでしょうか。出エジプト記は神ご自身が何をなさろうとしているのかそのことがよく書かれています。モーセがパロに向かって何を語ったかそのこともよく出てきます。パロがどういうふうに反応して応答して行かせると言って行かせなかったそのことも出てきます。でも、その時、民はそのことの同じ時間を経験し、同じ状況を経験し、その様子、成り行きを見守っていた民はどんな思いをしていたのか。それはあまり出エジプト記には書かれていません。想像してみるとどうでしょうか。民はその時、どんな風にこの繰り返されていく事柄を見ていたのでしょうか。彼らは、その災いが下る時に、圧倒的な神の力というものをまざまざと見て、その素晴らしさ、大きさ、力強さに、大きな励ましを受け、力を受け、誇りを持ち、この方にあって歩もうと思いを強くしたことでしょう。ナイル川の水が血に変わるとき、カエルが溢れ、ビュウエが溢れ、アブが溢れ、疫病が彼らを襲い、真っ暗闇が襲い、雹が降り、雷がない。そのような大きな大きな災害が神の力によってなされるとき、こんなに素晴らしいことをもたらす大きな力を持った方はこの他誰もいない。私たちの神はなんと力強い方だろう。このお方のこの歩みこそなんと私たちに力を与えるものだろう。そう感じたことでしょう。そしてそれを自分の大きな支えにしたことでしょう。しかも、飛ばして読みませんでしたけれども、今日はエジプト全土に降って、エジプト全土を撃ったんです。でも、イスラエルのいるゴシェンの地だけは降ることがなかったと言います。災いがただの自然現象として、この地を襲ってたまたまそれがというのだったら、イスラエルの住んでいるところにも同じようにその災いは下ったことでしょう。しかし、ゴシェンの地にはこの災いは降らなかったんです。神がそれをとどめて、この民を守り切ったんです。この民は神にとって特別だったんです。民はその中にいて、向こう側に雷鳴がひらめき、雹が降り、暗黒が襲っていくその様子を見ながら、自分たちは守られていることに、どれだけ大きな喜びを、感謝を、安堵を覚えたことでしょう。そして私たちは神の特別なのだ。私たちは神の特別な存在なのだ。そのことをしっかり胸に刻みつけたことでしょう。七度、繰り返されるたびに、そのことを味わいながら、経験しながら、驚かされながら、こんなにも素晴らしいと、そのことを見て経験してきました。彼らは、まさにその災いを見て、 それを印として、そこにこのようなお方は他にはありえない。このような神は生きて働かれる誠の神は私たちの神であるのだ。その現実をこの災いの向こう側に見て知って自分のものとしてきました。でもです。それにもかかわらず、一つの災い、二つの災い、三つの災いと繰り返していくのは、いつも最後は、それでもパロは民を生かせなかったということで終わるわけです。こんなにも圧倒的な素晴らしい大きな道からを見たのに、それでも民はここを出ることができない。それを彼らは繰り返し経験してきました。まだですか？これでもなのですか？一体何度同じようなことを経験するのでしょうか？私だったら何度耐えられただろうかと思います。私だったら同じようにパロの元に行けと言われたとき、何度目かにはもう無理じゃないですか？あのパロの固くなさは、ちょっとやそっとでは動かないものですよ。言いたくなっただろうなと思うんです。皆さんはどうでしょうか？何度も何度も繰り返されていくその現実の中に、もう無理なのではないでしょうか？思ったことがありませんか？何度までだったら耐えられるような気がしますか？こじれていく人間関係の中で、家族の破れの傷口のただ中にあって、うまくいかないお仕事の繰り返すその最中にあって、一つ一つの事柄が意味あるものと本当になるのだろうかと思われるときに、あなただったら、神の前にどのようにいつまでそれを繰り返すことができるでしょうか。こんなにも神の大きな力の前に、それでも立ちはだかるパロの固くなさ、強情さ。それは物理的に大きな大きな大きな壁となってイスラエルが出していく、それをとどめる壁となります。七度、この壁にぶち当たっては彼らは元の状況に逆戻りしていかなければならなかった。その中で彼らは、なお神の繰り返される御業の中に歩みを寄せ、導きを求め、従って前へ進もうと。し続けてきた結果の9度を終えての10度目へと向かっていくことになるわけです。そこには一つのイメージがあるでしょう。同じところをぐるぐる回っていながら、何にも変わっていないように思いながら、それでもなお先に進んでいるということを表すイメージです。例えば、ネジがありますね。ネジはぐるぐるぐるぐると同じところを回っていきます。ドライバーでそれを私たちは同じように同じように何回も何回も何回も回すわけ。同じところを回っていて、一体何回すればいいだろうか。でもそのネジは山が切ってありますから、回れば回るだけ進んでいる。いつかやがてはその歩みは中にすべて埋め込まれていくことになります。でもそれまでに同じところを何度も何度も何度も何度も回る必要はあるんです。その結果が後からついてくることになります。螺旋階段も同じです。ぐるぐるぐるぐる回って一周回ってきました。二周回ってきました。また同じところ、また同じ風景、またここに来た。しかしそれは本当に同じことの繰り返しだけではありません。一周回ってくるごとに少し上がり、二周回ってくるごとに少し上がり、
そうして私たちの歩みはだんだんだんだんだんだんと上に積み重ねられたものを歩んでいます。でも見える風景は同じように見える。同じことの繰り返しに思える。それでもなお積み重なっている歩みがあるということです。時計の針は、秒針は60秒で一回りしてくるでしょう。長い針は60分で一回りしてきます。短い針は12時間。1日に2回、この同じところを回るわけです。時計の針は同じところをいつも同じペースで同じように回り続けていきます。何も変わりません。でも私たちはその間に1枚日めくりのカレンダーをめくり、2枚それをめくり、3日4日5日6日とは過ごして1週間を終え、1ヶ月になり1年3年5年10年と時を積み重ねていきます。時計は同じところを回るでしょう。しかし私たちはその間を無駄に同じことだけでとどまって過ごしているのではありません。歩みを積み重ねて導かれています。いつどうしてどのようにしてそれが導かれ終わるのか、そのことはわかりません。渦中にいたエジプトを出てくるイスラエルの民はそのことを知らなかったんです。10回で終わるのか、20回で終わるのか、15回なのか、3回なのか。で、彼らはその度に希望を寄せ、その度に落胆し、それでもなお神に従い、歩みを繰り返して繰り返して繰り返して9度。そして最後の災いへ。それが神の民の歩みでした。同じところを回っているように見えても確かにことは進んでいたんです。なぜか。神がエジプトからイスラエルを連れ出すと約束をして、御業を行って、このことを前に進めようとしていたからです。私たちは同じところを回るかもしれません。でも、神はこれを進めようとして、一つ一つの積み重ねの中に次へ、その次へ、導いておられる。神は、この出エジプトという、神ご自身が描かれたストーリーを、攻略して導く主体として私たちを招いていらっしゃるというんです。ある世代の方々からはおそらくゲームということが非常に身近なものとしてあっただろうと思うんです。そのゲームというのは攻略をしていくゲームです。攻略をしていくゲームにはある時には同じことを繰り返し繰り返し繰り返ししなければいけない時があります。そしてレベルを上げて次のステージに向かっていく。同じことを繰り返してこれを揃え、あれを揃え、この人を連れて行き、こういう風にパーティーを組んで。そうして次のステージに行き、次のステージでもまた同じようなことを繰り返しながら、やがて最後の攻略へと向かっていく。人生はゲームだと言えば、つまずく方もいるかもしれませんので、あまりそう言いたくはありませんけれども。でも私たちは、神がこの世界を最も良きものへと作り変え攻略していく、そのためのプレイヤーとして私たちを招いてくださった。この世界を、課題を、問題を、私の人生を攻略していくプレイヤーとして私たちは今このところに立たされているのだ。神の思い描かれたストーリーの中で、私たちはアクティブに立って、前へ進もうとするプレイヤーなのだということをご一緒に覚えたいと思うんです。もちろん、そこに立たされることは、神が私たち一人一人に愛情を注ぎ、良いものを備えておられるゆえです。そこに私たちを導こうとされるゆえに、さあ、共に立とう。共に行こう。あなたは私のものだ。あなたのために備えられた歩みを、 あなたのために進むべき道を、あなたのために用意された最後の完結を、ファイナルシーンを一緒に見ようじゃないか。神は私を招いてくださっている。繰り返す日常の中で、何度ですか神様と祈りたくなる中で、なお道は確かに続いていることを、共に希望として心の中にきちんとしまいたいと思います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに向け、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。